青空 FM 第31回目。第31回目はゲストに小町さんをお迎えしています。小町さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですけど、簡単に自己紹介をお願いします。あ、
はい、小町です。今は SAS の会社で働いてまして、お客さんのところで常駐して、今はクラウドコンピューティングのサービスを使ってで、設計とか開発とかやっています。
はい、うん、なるほど。小町さんと僕がお会いしたのって、インフラ勉強会が最初だったと思うんですよね。
はい、はい。
で、実際にお会いしたのは、この間の親方さんの打ち上げですか？それ以外って何かありますか？
その前にもあります。
はい、
なんだっけ。あれ、なんか、どっかの、イベントかなんかの時に、一度お会いした記憶がありまして、それで、パッと思い出せないんですけど、
あれかな、EMFM の公開
収録。あ、そうです。
あ
れです。
なるほど。あ、じゃあ僕がちょっと記憶が飛んでましたね。
それが、お会いしたのが1回目かな。うん。でもなんか他にもお会いしてそうな気がしますけど、はい。そこと、この前の、その、親方さんのところの、
うん、
まあ、イベントですね。
うんうん、で、その、インフラ勉強会がやっぱ最初だったっていうのがあって、はい、インフラの人っていうイメージがすごい強くて、
はい。
で、今自己紹介をお聞きしたら、まあ、クラウドコンピューティングを使って、まあ、開発やら、何やらやってるって話だったんですけど、
はい。
具体的には、インフラって感じなんですか？
インフラ寄りです。はい。ちょこっと開発って言ってるんですけど、うん、開発はどちらかというとスクリプト書いたりとかですね。まあ、がっつりアプリケーションの開発とかではなくて、インフラ寄りの、自動化みたいなところとか、少しコード書いて、運用を回したりだとかですね。そういったそのツール作りのバックエンド的なところを少しやってるって感じですね。基本的にはインフラエンジニアです。はい。
なんか具体的に使ってる技術とかって聞いても大丈夫ですか？
はい。今は Azure、Microsoft Azure です、うん。で、会社的には AWS を推してまして、で、僕はどちらかというと AWS の資格を取らないといけないっていう、ミッションがありまして、今の。
うん、うん。
まあ、個人的なミッションもあるんですけど、会社的なミッションもあって、やってるって感じですね。
なるほど。
はい。
そう、Azure を使ってるのは、なんかお客さんの都合とかそういう
感じ。あ、そうです、そうです。なので、お客さんの、環境下で Azure、Microsoft Azure を使うっていうのがあって、今回の案件で Azure を使ってますって感じです。はい。
僕、AWS しか使ったことはなくて、
はい、
その辺のクラウド的な、インフラ的なところで言うと、AWS と Azure と、あと GCP、Google Cloud Platform、
はい、
まあ、あと、Konoha とかもあると思うんですけど、
はい、
まあ、この3つぐらいが多分有名どころかなと思っていて、
はい、
その3つはどれも結構触ったことある感じですか？
そうですね。GCP は、この前、DM さんの、なんかイベントっていうか、その社員さんがたまたまそれやります、みたいな。で、GKE で Kubernetes の、お勉強会やります、みたいな。で、プラスで Docker もやります、みたいなところがあって、で、それをやるから来ませんか、みたいなのを募集が Twitter でやってて、あ、来ます、みたいなノリで行って GCP を触りました。フットワークが軽いとは周りから言われてるんですけど、
うん、
かなり、もう直前すぎて、どうしようみたいな感じでなってたんですけど、うん、このタイミングで聞けるんなら行こうか、みたいな感じで GCP を、触りに行って、実際にアカウント、自分のアカウント作って、Kubernetes のさ、構築やったりとか、アプリケーション立てたりとか、ウェブアップ系の多分、エンジン X とかいろいろ使ってやっていたんですよね。まあ、それなんか一通りなんか講習のカリキュラム的なところ ところを作ってくださって、それに沿ってやるって感じですね。
おー、じゃあ結構なんか触りだけ見た聞いたっていうよりも、ある種なんだろうな、がっつりじゃないですけど、アプリ的な、まあ運用、本番運用まではいかないけれど、それっぽいところまで触ったことがあるって感じなんですね。
そうですね。
その3つ、AWS と Azure と GCP ってあった時に、
はい、
なんか小町さんから見て、なんかこれが一番好きとか、なんか AWS はこうなんだよなとか、Azure はこうなんだよなみたいな、なんかそれぞれあります？
まず、GUI が、全然違うんで。
ああ、そうなんですね。
触り方が違うんですよ。で、環境の最終的な削除とか、検証して、最後削除するときに、あれこれ消えてない、これ消さなきゃいけないんだっけみたいな、疑問があって、で、AWS だとだいぶ触ってきてたので、それがあるんですけど、最近、Azure をずっと使ってて、で、Azure の、EOS、VM ですね、バーチャルマシン。を、構築しなきゃいけないみたいなところで、検証で立てたり崩したりしてるんですけど、そこの、削除を、一部忘れてて、ディスクが残ってるみたいな、仮想でディスク残しちゃってて、そこも課金対象なんで、料金かかっちゃうんで、終わったら消さなきゃいけないみたいな、オンデマンドみたいな感じで、ずっと、この、起動し、残ってる状態なんで、まあ、それを消さないと、毎月課金かかって、お金を支払わないといけないみたいな。
うん、
しかも、お客さんのところなんで、お客さんの費用なんで、勝手に、できないみたいな。
うん、
そんな感じですね。なんで、環境の作成はいいんですけど、削除をし忘れたりだとか、ボンミスして、構築してはいけないところに構築してたりとか。いや、それは構築してはいけないところっていうか、検証環境の中で構築してはいけないところが結構あって、とりあえず制約かけて、で、他の人も使ってるんで、そこの、なんか、リソースグループっていうのがあるんですけど、その人のリソースグループ使っちゃいけないのに使っちゃったりとか。でもなんかそこは、もう移動できるんで、移せるんで、そのリソースグループ単位で移動ができるんで、やり方としては、作ってしまったら、そのまま、一旦 VM シャットダウンして、で、移動するみたいな、処置をしてますね。
なんか AWS とかだと、その辺って、IAM でしたっけ？権限とかで、細かく設定できたりとか、
はい、
あとさっきの課金の話も、なんかアラートみたいに出せるじゃないですか。
はいはい、
なんかそのあたりって Azure は ないんですか？
あります、あります。
使いづらい感じ？
本当に使いづらいっていうと、Azure の場合って Azure AD って Azure Active Directory っていう名称があるんですけど、それって、AD 管理してて、ユーザー管理してて、一種 IAM の管理しているんですけど、作成し、自分がその使ってるのが共同作成者っていう、まあちょっと一番上から2番目か3番目くらいのところの作成者でいう、アカウントを作ってもらっていて、で、そこで作業してるんで、ほぼ何でもできちゃうんですよね。いろんなところで。縛りをかけようと思ったら縛りをかけるんで、AWS と同じように IAM のロールで制約かけて、VM の起動停止だけとか、あとはもう作成だけできますよとか、そういった制約がかけれます。なので、なんだろう。全部が全部ではないんですけど、ある程度制約がかけれます。なので、多分 GCP も同じような感じで制約かけれると思うんですけど、作業者、単位でその制約をかけて、VM を作成したりとか、削除したりだとか、逆に削除してはいけないものに対して操作させる権限を持たせてはいけないので、そういったところの制約は確かできたと思います。
なんかその辺の設計がちょっとめんどくさいとか、画面からやるのがめんどくさいとか、そういう感じなんですか？
そうですね。めんどくさいですね。で、自分の場合、そこの管理権限を持ってないんで、操作できないんですよ。
なるほど。
そこはちょっと、あれなんですよ、お客さんマターになっちゃうんで、僕的にはそこは、タッチできないところなんですよ。なんで、自分の、 個人のアカウントで個人の環境でやる分にはいろいろ操作して、例えばルート権限使っちゃいけないとか、多分 AWS でも同じように、最初ってアドレスとパスワードあるじゃないですか。それでと、で、絶対に、その、ルート権限を持ってるやつで使わないでくださいねっていうのは操作できちゃうんで、なんでも、
うん。
なんで別な、ユーザーで、全部、IAMロール作って、そこで操作させなさいねっていうのが制約だと思うんですけど、同じクラウドでも同じように、Azure は Azure で制約をかけてるんで、そういったところがメリットかなと思いますけどね。うん。
なんかそういう、そうあるべきみたいな仕組みとか、そうした方が楽だよねみたいな仕組みがあるのに、うん、まあ、日本に限った話じゃないと思うんですけど、
うん、
会社組織とか、省流とか、そういうので、なんかそこがうまく機能しないとか、制限かかっちゃうのが、ちょっと現場としてはやりづらいっていうのはありますよね。
そうですね。まあ、その今は、どうしてもその、なんだろう、ちょっと案件縛りになってるところもあって、普段自分で個人で使う分には、うん、全然、別にアカウント立てて検証したりとか作れるんで、それはなんか全、なんか悪くはないと思ってて、やっぱり、使える人間が限られてないと、何でも操作できちゃって、あ、間違ってなんかやっちゃったみたいなのが、やっぱりあるんですよね。だから、そこあって日本厳しいところじゃないですか。
うん。
やっぱりこう、誤って、本番環境で削除してはいけない環境を削除してしまいましたみたいな。で、インシデント発生しましたみたいな。そういうの、多分、クラウドでもオンプレミスでもそうなんですけど、うん、VM 立ててて、あ、間違ってはいけないものを削除したりとか停止しちゃいましたみたいな。あれってなっちゃう。そこが強いかなって感じですかね。
なるほど。そんなインフラエンジニア的なことを、なんかやろうと思ったきっかけとか、何が楽しい、これが楽しいみたいなのってあるんですか？
やるきっかけ、
うん、
で、そのクラウドを触り出したいとかそういう話だと思うんですけど、うんうん、それは最近、そのクラウドが流行り出したと、ちょうどに、何年前だ？まだ、なんか VM がそんなに、VMware とかがまだ流行ってた時期に、やっとなんかクラウドが、流行り出したって言ったところに、時に、こう、気づいたっていうか、
うん、
ちょうど見ていて、まあ、IT の、この、改革、革新みたいなところで、ずっといろいろ見ていて、そういうのがきっかけで、クラウド、あ、じゃあ、クラウドやれるんだ、みたいな、で、なんか、機械とか、そういうのを直で、操作するんじゃなくて、クラウドで全部そう、できるんだ、みたいなのを初めて知ったのが、確か3、4年前ぐらいですね。
その3、4年前の時も、インフラエンジニアとしてはやっていた。
やっていました。
ああ、で、そこでクラウドに出会って、お、クラウドいいじゃんってなったって感じ。その前っていうのは、インフラエンジニアとしては、オンプレというか。
そうですね。オンプレミスの環境で、お客さんのところのデータセンターだとか、そういったところに行って、実機で操作したりだとか、そういう感じですね。まあ、通信が繋がってればリモートでも全部できるんですけど、うんうん、基本的には実機操作みたいな。
ああ、じゃあ、その時も Linux 系の OS とかで、まあ、サーバー立てたり、アプリインストールしたりみたいな、そういう。
そうです
ね。なるほど。データセンターに行って作業とかも、じゃあ当然あったって感じなんですね。
そうですね。ですね、3、4年ぐらいそのクラウドを触り出して、
うん、
まあ、いろいろ、途中、なんだろう、インフラエンジニアとしてはいるんですけど、
うん、
サポート職になって、お客さんの問い合わせとか、QA とかの対応するサポートエンジニアとしてずっと働い、1年ぐらい働いたんかな。
うん、
案件で働いたりだとか、スポットで3ヶ月で、その構築しに行ったりだとか、ですね。なんで、職歴的には、結構いろいろやってまして、
うん、
オンプレミスの、構築、まあ、ネットワーク周りも含めてなんですけど、まあ、シスコとか、ファイアウォールとか、触ってたのが新卒時代で、
うん、
で、 で、一部、なんかその、アプリ開発補修で、本当にプログラムやってて、Java とか、やってた時期もあるんですよ、
うん、
僕。実は。今インフラエンジニアって言ってますけど、
うん、
過去には、私、アプリの開発やってて、Java とか、JavaScript とか、なんかちょこっと触ってたりだとか、よくわからないところで、なんか開発してて、で、あとはなんか Perl とか ShellScript とか書いてたりとかしてましたね。なんで、いろいろですね、サポートプラス、なんか、スクリプト書く人間みたいな時もあれば、本当にサポート職で、お客さんの問い合わせに対して回答書いて、出すみたいな。
うん、
しかもメールで送付するみたいな、やり取りをしてたりだとか、まあ、こう、構築がっつりっていうと、こう、構築がっつりやってたりだとか、設計文書書かないといけなかったら設計文書書いてたりとか、様々なんですよ。
面白いですね。なかなか、なんだろう、珍しいというか、
うん、
ずっとその、自社サービスの会社にずっといるみたいな感じじゃなくて、その派遣とか SES 的な感じで働かれてるんですよね。
そうですね。
ああ、それでその、開発やったり、インフラやったり、設計やったりっていうのは、珍しいですね。
うん、いや、もう、時と運な感じですけどね。僕行ったり来たりしていて、案件も、そのスポットで1ヶ月で、開発のサポートでテスターで行ってほしいみたいなこともあって、
うん、
テスターで行った時期もあったりとか、ほとんどの過去の経緯が、金融系のお仕事が多くて、金融系のお客さんのところが結構行くところが多かったですね。まあ最近は金融系じゃなくて本当に他の、今 AI とか流行ってると思うんですけど、AI 使ってるところとか、あとなんか機械学習、AI に付随する機械学習とか、そういったのが結構流行り出してきてるじゃないですか。それを使って、システムとかを作るっていうか、その一連で作るみたいなところで、今インフラエンジニアとして今お客さんのところに働かせてもらってって感じで、
うん、エンジニアそのものになろうと思ったきっかけみたいなのあるんですか？
いや、もともとが大学が情報系の大学なんですよ、うん、
なるほど。
で、地元が福岡なんですけど、
うん、
で私立なんですけど、私立の大学が、
うん、
すごいマンモス校の大学でして。
ほう。
もう、名前言っちゃうと、
うん、
あ、そうねっていうような大学なんですけど、
うんうんうん、
で、その大学の、電子情報工学科っていう、電子と情報と両方学べる学科があって、うんうん、そこに、入学、高卒ですぐ入学して4年間通ったっていうのがあって、もともとそのインフラ寄りのお仕事がしたくて、情報系の、学科に行ったんですけど、なんで大学の卒業論文とかも、その、どっちかっていうとインフラ寄りの方ですね。まあ、サーバーでなんか、CD1 枚で Linux のサーバーを起動させますみたいなのを作ってたりとか。
昔、クノーピクスとかありましたよね。
ありました、ありました。はい、本当に Windows のマシンを、
うん、
なんか Linux に変えるんじゃなくて、どっちかっていうと、その CD から読み込んで、
うん、
メモリーとかバックの方で、一時記憶として残して、
うん、
で、操作できるようなやつあったと思うんですけど、CD Linux って当時は呼んでたんですけど、それをずっとやってて、それと、分散系の処理をやる、研究だったんですけど、CD Linux と分散系の、操作をできるように、カスタムして、一枚の CD でそういうこの分散処理をさせるような研究っていうか、それをやってましたね。まあ、論文もなんかすごい大変でしたけど。いや、ほとんどなんか先輩がやってることの引き継ぎみたいな感じでやってたんで。で、それで自分が途中までやって、大学卒業して、 当時の院の先輩がそこ関係、完成させて、
うん、
修士の論文発表の一部で使ったって感じですかね。なんで、大学時代はなんかそんな感じでインフラ寄りのことをやりたくて、その研究室入って、インフラのことをやってましたと。で、新卒、ちょっとおまけで話すと、新卒は、東京の会社に就職して、
うん、
で、ベンチャーの会社だったんですけど、で、もともとそのインフラの仕事がしたくて、その会社に入ったんですね。で、当時は、学校推薦みたいなのがあって、学校の教授推薦で、そこを紹介してもらって、入社してるって感じです。
うん。
うん、
なるほど。ちなみに大学4年間それで、まあ、電子情報やられたと思うんですけど、
うん、
高校は普通科だったんですか？
高校は、特殊でして、私自体が中高一貫の、学校に通ってたんですよ。で中学が、私立の中学で、
うん、
高校も私立で、
うん、
で、高校に上がるときに公立に行くか、その私立の高校にそのエスカレートで上がるか、うん、まあ試験はあるんですけど、うん、試験でどうするかって感じで、で、結局、いろいろ、まあ、親の都合というか、いろいろ、いろんな都合により、
うん、
私、そのまま、その高校に入って、うん、で、進学コースに通ってたんですよ。
うん、
もう、中学も勉強で、高校もずっと勉強で、
うん、
高校の2、3年生は生徒会でやってたんですよ。なんで、体育祭とか、あとはなんか文化祭とかの、その、仕切り盛りみたいなところで、バックサポートで、
うん、
生徒、の支援じゃないですけど、まあ運営回すための一人としていましたね。
そこから、その電子情報系、
うん、
結構ベクトル違うじゃないですか。
はい。
行こうと思ったきっかけってなんかあるんですか？
いやー、もともと、なんか、そこも、なんか自分が目指してるところが、高校時代違くて、
うん、
IT 系に行く、予定はなかったんですけど、なんかその、なんだ、人を救うとか、そういったので、その高校自体が、看護科あったんですよ。
おはいはいはい。
看護科と進学と、あと普通科があって、
うん、
まあ普通科のその進学クラスにいたんですけど、まあ、なんか特別進学コースっていうのが、また別にあって、その当時、うん。で、特別進学コースに入ってたんですけど、もうめんどくさくなって進学コースに移ったんですよ。それが高校2年生の時かな。
うん、
で、生徒会もいながら、その進学コースで勉強しながら、で、感じですかね。なんで、もうなんか、変わった、なんだろう、こう、人を救うとか、そういうことをしたくて、本当は医療系の大学とかに行きたかったんで、本当に進学コースで勉強して、医療系の方に行こうかなと思ってたんですよ。でもなんか、親がすごい反対して、もう行くな、みたいなことを言われて、ああ、わかったと。じゃあ、次何かしたいかっていうと、じゃあ IT 系で仕事したいんじゃない？当時僕が幼い5歳とか6歳の時に父親が何ですかね、個人で会社を経営してって、
うんうんうん、
ですごい PC98 とかの世代なんですよ。でそのパソコンずっと触ってたんですよ。
おー、いいっすね。
壊したやつやったりしましたけど、
まあまあ子供なんでね。
幼い頃からそれやってたんで、うん、それがあって、あ、じゃあ IT 系で仕事したいなっていうので、やっぱり基盤構築とかなんか土台を支えるっていう仕事をしたいなと思って、インフラエンジニアを目指したんですよ。それが一番の理由ですね。大学もそれで本当は、国立とか、公立とかの大学に行きたかったんですけど、もう、私立でいいよって、親から OK ものでいい。で、私立に行って、で、4年間、もう本当に、ほぼ勉強つけずに、中学から大学まで勉強つけて、間、大学時代、もう、なんか、バイトと、
うん、
本当に、バイト、学校、バイト、学校を友達と遊ぶ。うん、みたいな。大学行って研究する、みたいな。
ああ
。もう大学卒業しました、みたいな。なんか、ほとんど遊んでる記憶がなくて。
へ
だから、なんか、中学からもうずっと勉強、勉強、勉強で、
うん、
大学でちょっと遊んだぐらいで、高校もなんか、結局、誰かの支援してたりとか、誰かのサポートしてたりだとか、勉強してたりだとかなんで、全然なんかこう、
うん、
なんか、こう、楽しんでやってる感じではなかったですね。まあ、あの、高校時代のその、やっぱ生徒会が一番良かったんですけどね。的には。それで、なんか息抜きは変ですけど、そこの、なんていうんですかね、こう、前、なんか勉強ばっかりやってるよりかは、そういったところで、うん、生徒会って別のところで、なんかこう、勉強とはまた別、違うところの視点で、なんかいろんなこと学べるんで、それは良かったんじゃないかなと思いながら。
なるほど。子供の頃 PC98 触ってたっていうのは、うん、なんかゲームとかやってたんですか？
ゲーム。ああ、そうです、そうです、そうです。あの、98の時になんか、すごい、うん、あの、黒い画面と、あの、文字だけだったと思うんですけど、
うんう
ん、なんか簡単な、
うん、
なんか、こう、ゲーム。本当になんか今だとスマホでこう、クリックすればなんか、いろいろこう、画像がいっぱい出てきてっていうのがあると思うんですけど、当時 PC98 ってそこまでこう、精度がいいものじゃなくて、本当に簡単なものしか使えなくて、そういうのをずっとやってましたね。なんか01の世界ですか。
ああ。
本当に文字と、文字となんか、簡単な、そのなんか、こう01で絵が描かれてるようなやつをなんか操作するような感じですね。
なるほど。98だとイースとか結構著名なというか有名なゲームがあったりするんで、そっち系かなって思ったんですけど、やっぱその仕事道具、まあ父親の仕事道具みたいなところもあって、うん、まあそっちゲーム、ガチのゲームっていうよりも、まあなんかおまけでついてるとか、そういう感じ。ああ、なるほど、なるほど。なんかその流れで、その大学4年間、バイトもされてたって言ってたんで、はい、なんか自作 PC とか、そっち系に興味なかったんすかっていうのちょっと気になったんですけど。
いや、それ全くなくて。
あ、そうなんですね。
あの、もう、そのお金を出すっていうことすら出しなくて。
なるほど。
の大学も、ほとんど、うん、あの、親お金を出してもらってなくて、
うんうんうん、
どっちかっていうと、大学も入学金とかそこら辺の一部資金はどうしても親が資金出してくれたんですけど、大学時代の通うっていうところって結構私立の大学って高くて、
高いですよね。
奨学金でなんとかしなきゃいけなくて、奨学金借りたんですよ、まるまる。で、奨学金プラスその普段のバイト、
うん、
週その2、3日かなの朝のバイトしてたんですけど、3時間のバイトでなんとかそのお金、携帯の支払いとかやりくりしたりとか、ご飯食べたりとか、そういったことをやってきたので、あの、家に帰ってご飯はあるんで、全然苦にはならないですけど、お昼ご飯とかそういった、その日常生活のそのレベルで資金が足んないんで、それを工面して使ってたって感じですかね。うん、
ああ、じゃあ、興味がないっていうよりも、余裕がなかったってい
う。余裕がないです、逆に。
なるほど。
そうなんですね。余裕がなくて、あの、もう、勉強と、バイトと、もう、生活の維持みたいな。あの、今も仕事、生活維持みたいな。趣味はっていうと、生活維持です、みたいな。
そっかー。大学でその研究で使ってたパソコンとかになんか興味を覚えたりとか、要は大学行けばパソコン触れるみたいなのもあったりするじゃないですか。はいはい、そういう感じでもなかったんですか？
全然なかったです。
へー、面白いですね。
大学もスパコンあったんですよ。
おー、すごい。
本当に、
うん、
あの、昔でいうサンマイクロシステムズあるじゃないですか。うんうん、あれの、あの、サーバーがバックであって、あの、他のその専用のサーバーがあったんですけど、
うん、
その当時そのサーバー サーバーと、その、まあ、ユーザー権限持ってるんで、やるんですけど、そんなに特権もないんで、とりあえずコマンドで演習して、あの、学科の講義で、あの、レポート作んないといけないみたいな。それくらいの操作ですね。で、Windows マシンも、Windows マシンっていうか、あの、大学の、あの、教養というか、情報処理センターが持ってる Windows の、あの、アカウントも与えられてるんで、情報資産として。で、それでも、インターネットをつないでみたいな、そんな感じですね。レポート提出したりとか、あの、教授のメールやり取りしたりとか、あの、学校からの案内確認したりとか。
ああ、なるほど。
それくらいしかないですよ。研究室も研究室で、先生、その、担当の教授の先生が買ってる PC が、ノート PC があって、でもリモートでも作業できますよ、みたいな。感じで PC を1台ずつは、ありあてられてたんですけど、実際の研究とかは、あの、本当に研究室でやらないといけなくて。
ああ、じゃあ本当、なんか、グラボ側とか、CPU 側とかっていう、興味とかよりも、もうなんか、余裕もないし、なんか道具としてしか見えないみたいな。
そう。あの、PTO とかが流行ってた時期かなと思うんですよね。いや、それは私もこう気にしてはいってたんですけど、
うん、
そこまで余裕出ないな、みたいな。とりあえず生活維持だけでいいかな、みたいな感じでしたね。
で、大学4年やって、
はい、
まあ就職したっていう、まあ教授の紹介みたいな話もありましたもんね。
そうですね。
なるほどなぁ。さっきちょっとその、案件によっては開発やるみたいな話もあったじゃないですか。うん、で今、大学の話聞いてると、
うん、
言語開発言語を勉強してたって感じではなさそうだったんですけど、いきなり案件、開発案件割り当てられて Java とか大丈夫だったんですか？
いやー、それもですね、結構勉強しました。で、いや、あの、言ってなかったんですけど、大学は、うん、あの、一応 C と C 言語と C プラパラやってて、
そうか、授業としては。
はい、講義でやってるんで、まあ、それくらいですね。まあ、大学の論文で Emacs 使ったぐらいで。
ああ、
あの、論文書き書きするときに Emacs 使わないといけなくて。
なるほど、Emacs で論文か。まあでも、さっきの話だと、ワード、オフィスのワードが使えるとかっていう感じではなさそうでしたもんね。
うん、しかも、あの、情報工学かな、工学科なんで、
うん、
基本的には、あの、レポートは、あの、Emacs で、Emacs のレポートで書いて、提出みたいな。プレゼンはパワポでしたけど。
ああ。
そこはパワポで。
なるほど。ちょっと余談になっちゃいますけど、今は、あれですか、ビームかイーマックスかって言ったら、
ビームです。
なるほど。
ビームです。ただ、あの、
うん、
ビームも使ってない、ちょこっと使うぐらいでほとんど触れてなくて、逆にビームを教えてもらいたくて。
あ、なるほど。
あの、Linux で VI とか操作してるんで、その類でいけばなんとかなるんじゃないかなみたいな感じなんですけど、
うん、
ビームはそんなにこう、触れるかっていうと、触ってなくて、あの、今はあの、VS コード。
あ、はいはいはいはい。
VS コードで、なんかテキストを打ったりとか、そんなくらいしかないですね。
なるほど。
開発も、なんか、アトムとか最近、
あ、はいはいはい、
あったんですけど、アトムよりかは VS コードの方がいいよって、なんかツイッターでも流行ってるし、なんか周りも言ってると VS コード、VS コードって言ってるんで、VS コードか、みたいな。で、騒ぎだし、で、周りも VS コード使ってるし、みたいな。とりあえず慣れとくか、みたいな感じで、あの、プラグインいっぱい入れましたけど。プラグインいっぱい入れるだけ入れて使ってないっていう。
まあ、ありがちです。これだけは入れとけ、みたいなありますから
ね。そう。そんな感じです。なので、どっちかっていうと Emacs よりかは Vim です。で、今は VS コードで、なんか書いてます。
まあ、そんな感じで、まあ、インフラ中心にやってきたと思うんですけど、今、まあ、勉強してることとか、まあ、あるいはこれからやりたいことでもいいんですけど、なんか、そうだな。じゃあ今やってること、勉強してることってなんかあるんですか？
今勉強してること、
うん、
逆に僕資格取らないといけないって
話してたと思うんですけど、ね、AWS に
AWS の資格をですね僕、うん、2回落ちてしまいましてお
やばい、それ会社の金でってやつですか。
いや自分の金です。あ、やばいね。 最悪3回目で3回目でなんとか受かりたいな受かりたいな受かりたいなって言いながら今勉強してます。
それはあんまりやる気がない的な感じですか？
いや、
難しい感じなんですか？
なんでか試験受けて、
うん、
試験なんか絶対解けてると思ってたんですけど、
うん、
資格の試験で、すぐそういう系のってコーヒー出るじゃないですか、
うんうんうん、
不合格ですって出た時点でもうなんかもうやる気なくなったみたいなあーでもなんかなんでだろうなんでだろうこれ良かったんだけどなみたいな、試験ちゃんと回答できてたしなで余裕持って回答してたしなみたいな、30分以上を余裕持たせて、
うん、
一通りやってで見直しやったんですけど試験落ちてみたいな、
あ
見直ししてでポチッとしたら、コーヒーわかるんで、コーヒー結果見たら、不合格って書いてあって、あーって。
でも、その、すぐわかる経路テストってことは、多分、小論文みたいなのないんですよね。行選択式みたいな。
そうです、そうです。
で、AWS も結構やられてるじゃないですか。
はい。
それは、運が悪いみたいな。
いや、運が悪いというか、うん、多分、単純に全部のことを理解してないから
なと思います、ね。ああ、なるほど。AWS もサービス多いですもんね。
で、AWS のその、資格の、その、うん、アーキテクトとか、そういうのあるんですけど、
うん、
僕、底辺のところの、本当にベーシックなところの、クラウドプラクティショナーっていう資格があってですね、
うん、
それを合格しないといけないなと思ってて、勉強してたんですけど、うん、結構幅が広くてですね、
うんうん、
あちゃーみたいな、とりあえず勉強しなきゃって感じで e-learning、 その AWS さんが出してるその e-learning とか、最近参考書とか書籍が出始めて、うんうんうん、それも読みながらやってるんですけども、なぜか試験でなんかうまいこといかないみたいな、自分が、まいた種みたいな感じになってますけどちゃんと受かりたいなっていうのは正直ありますね。
なんか学生時代はよく勉強されてたって言ってたんで、なんかそういうの得意なのかなっていう感じがしますけどね。
試験当日は緊張して多分ボンミスするタイプなんで。
なるほど。
なので試験も3回4回リトライして合格するみたいなのがあって、いや絶対回答できてる、さっきも話した通り、
うんうんうん、
絶対回答できてると思ってたのにみたいな。で蓋開けたら、あれってあれって失敗してるみたいない
やー、それ辛いですね。
辛いです、かなり辛いです
なんか取らなきゃいけないっていうのがまだ辛いところですよね。
うん、あでも今は取らなきゃいけないというよりかは、うん、もう自分のためにやるっていう感じなんで、会社のためというよりかは自分のために やって、なんだろう、こう、ベーススキルを持たせておくっていうのがあって、それ取ったら、ソリューション、なんか、ソリューション系の資格があるんで、本当に専門の、そっちを取ろうとしてるんで、今、準備みたいな感じですね。
ソリューション系の資格っていうのは AWS と関係ないって
ことですか？AWS の、認定の資格の中の一部に。
ああ、なるほど。
ですね、
そう。じゃあなんか、なんだろう、AWS を専門にやる、なんだろう、コンサルっていうとちょっと言葉があるかもしれないですけど、うん、まあ、ソリューションアーキテクトみたいな、そんな感じ。
ああ、そうです。
はいはいはいはい。
認定資格の中でも、そのさっき言ってたクラウドプラティクショナーっていうのが、
うん、
去年できたやつで、
おう、
今年、その前も認定試験ってあったんですけど、その専門分野の知識とかのその認定の資格が新しくできたのが去年で、
うん、
で、その、まあ、その元々あった試験、を受けようとしてたんですけど、そのベーシックなものができたんで、うん、それをまず取ってからやろうかなみたいな感じで、そうやり始めたっていうのがありますね。
なるほど。いやー、資格試験かー、久しく受けてないなー、もうい
やー、いろいろあると思うんですよね。
うん、
オラクルとか 一時期オタクの認定取りましょうみたいなのが、
ブロンズとかありました
よね。ブロンズとかあったじゃないですか、うん、流行ってたような気がするんですけど、それがなんかもうオラクル最近聞かなくなったんですけど、
まあそうですね、
そもそもあのエータフェストクラウド系の資格の方がなんかすごいこう、
うん、
あの IT 業界の中での資格の取得のそのベスト10とかベスト50とかあると思うんですけど、うん、それでもなんか AWS が一番トップに来てるんで、なんでだろうと思って、うん、で調べてみると、あの企業の情報誌とかもそういったのでおすすめしてるような感じですかね、うん、っていうのがあるかなと。
なるほど。今じゃあ AWS の試験受けてて、うん、まあその先も AWS の試験受けたいって話しちゃったんですけど、うん、なんか将来的にやりたいことっていうのもそんな感じ。
あ、そうですね。なんで、あの、ベースのものがあって、で、プラスでソリューションアーキテクト的なところをやりたいので、うん、今そういう形でやってるって感じ。
なんかすごいざっくりした質問なんですけど、
うん、
インフラエンジニアって楽しいですか？
インフラエンジニア。あー、楽しいか、楽しくないか、で言うと、
うん、
ある時は楽しいかもしれないですけど、
う
ん、ある時は楽しくないかもしれないです。うん、それは、僕自身が、あの、金融系のお仕事をやらせていただいてたっていうのもあって、
うん、
そこって結構その、シビアなんですよね。
うんうんうん、
あの、やっぱりこう、皆さんの、その、資産というか、お金を扱うところのシステムなので、あの、一つの狂いもいけないみたいなのがあって、うん、で、オンミスすると、その、あの、金融機関が止まっちゃうとかのシステムとかを、携わった時がありまして、それが怖くて、ずっと緊張しましたね、その当時。だから、その時はすごい嫌でした。すごいストレス溜まってて、すごいこう、緊張しながら操作しないといけないんで、コマンド1個ミスっても、あーってなっちゃうくらいの緊張感にならないといけないんで、もう、一個間違えるだけで、一個もごめんなさいしなきゃいけないんで、それが一番辛いですね。その、逆にこういう、こう、ウェブ系とか、業界が違う、
うん、
そのインフラエンジ、業界が違うところでインフラエンジニアやってると、多少は、その楽しみ、自分の中で楽しみを持ちながら、で、新しい技術とか、
うん、
もう、携われるじゃないですか。なんか、こう、取り入れたいっていうと、簡単じゃないかもしれないですけど、
うんうんうん、
取り入れて、ダメだったら、またやればいいや、みたいな感じになると思うんですよね。
いやー、わかります。僕も間接的になんですけど、うん、銀行関係の仕事をしていたことがあって、うん、で、まあ、何度か聞いた話だと、その、サーバールームみたいなとこに行って、
うん、
その、サーバーやら、いろんな、機械が置いてあるんですけど、
うん、
そのラックとかに手をつくのもやめてくれって言われる、うん、特に他社のベンダーがやってたりするようなところでなんかあると困るから、とにかく自分の会社のとこ以外は触らないでくれっていうことを何度も言われるぐらい、
うん、
あのピリピリしているというか、
うん、
あの気を使っているらしくて、
うん、
でそのバグとか障害みたいのもものすごいシビアに、
うん、
やる。で、うん、特に言われるのが、その、止まらないようにするっていうのがすごく言われていて、うん、その、バグっても障害が起きても、とにかく、正常に異常修理をすることを求められるみたいな、
うん、
その、止まらないで、そのまま走り続ける方がやばいっていうのが、やっぱりあったりして、
はいはい、
なんかその話を今聞いてて、ちょっと思い出して、いやー、本当直接的に、僕は間接的だったんで、
うん、
言うてもそんなでもなかったんですけど、いや直接的に空気感に触れてるとすげえストレス溜まるだろうなってい
う
のがありますね、
うん。そうですね。テストも厳しいですし、で本当にこうちゃんとうまくいかないともう一回やり直さなきゃいけないんで、うんうんうん、本当にテストもシビアでしたね。
うん、なるほど。まあ、その辛い面もありつつの楽しい面もあるってお話しだったんですけど、
うん、
具体的にどんなとこが楽しいですか？
まあ、新しい技術触れますよねって感じですよね。
うんうんうん、
まあ、アプリってなんかコード書いたりとかすることが結構あると思うんですけど、
うん、
それはそれで多分別に楽しいと思うんですけど、僕の場合はどっちかというとその新しい技術とか新しいその IT、で、今 AI とか流行ってますし、機械学習とかも流行ってますけど、うんうんうん、 どっちかというとそういう、こう、基盤作りの方のシリーズが新しくなっていくっていうか、そういう Docker とか Kubernetes とか、やっぱり、Ansible とか、そういったその新しい、こう、なんだろう、こう、自動化とかって呼ばれるところの分野だったりとか、インフラ自動化の分野が最近、こう、いろんな、勉強会マターでもあると思うんですけど、そういうのに触れられるっていうのが一番インフラエンジェルの魅力かなと思ってて、自分がそのやりたい方向性だとか、いろんな幅、選択肢を広げてくれるっていうのがある感じですね。
なんか言語化するのが難しいというか、説明するのが難しいかもしれないですけど、そうだな、例えばアンシブルとか、そのインフラ自動化みたいなところでいくと、ある種職、仕事がなくなる感じもなくもないじゃないですか。で、それに対して新しい技術だから楽しいっていうのは、なんかわかるようで、わからないというか、なるほどって思うところがあるんですけど、なんかそこは新しいから楽しいなのか、あるいは、ある種楽、効率化することによって楽になる部分があるじゃないですか。それによってなんかまた新しいことができるんじゃないかとか、なんかそういう将来性を見てるのか、なんかその辺ってどういうところが楽しいなって思うんですか？
まずは、なんだろう。どちらかというと、インフラって、なかなか可能性もあるって話だと思うんですけど、正直そこは私の中でも危惧はしていて、でも全くゼロではないっていうのはありますと。ただその、やっぱりここを自動化して簡単に、やっぱり障害が起きても再度、復旧できるっていう技術は新しい技術だと思っていて、それは多分もう、それはそれであっていいと思ってて、それ以外でそれができて、また別のところ、別のところに手が出せるとか、で、やっぱり日進月歩で、やっぱりクラウドのサービスも増えていくんで、やっぱりこう新しいサービスが出ると新しく勉強したりとかすることは多いと思うんですけど、なんかそういった学びの場とか、それを実際にそのプロジェクトで導入してみたりとか、使ってみるとか、っていったところが多分インフラエンジェルの魅力的なところかなと思います、ね。
なるほど。
なんか作業、単なる、その、決まったところの作業っていうよりかは、正しいところを取り入れましょうみたいな。やっぱりこう、当時、オンプレミスの環境だと3、4年ぐらいで公開を検討しなきゃいけなくなるって、で5年目で絶対変えなきゃいけない、
基盤
を。今それがほぼクラウドに移行しつつなってて、公開するってなっても、基盤はクラウドだから、その新しいもの、その間に、3、4年の間に新しいものがいっぱい出てくるのは必然的なところがあると思っていて、それを、取り込むっていうか、取り込んで新しいシステム化するっていうのを、多分、今後も多分それは、なくならないと思ってて、なんでそのクラウドベンダーの 大手の会社はそういったその新しいサービスを導入したりとか、エンジニアが楽にできるようなところ、ところをいろいろ取り組んでるっていうのがあるかなと思います、ね。なんでそこを自分で学ぶっていうところと実際に使って動かすっていうのが多分魅力じゃないのかなと思います。
なるほど。結構その、さっき仕事がなくなるんじゃないかみたいな話をしたんですけど、なんかずっと同じことをやっているんであれば、確かになんかなくなりそうだなっていうのは今お話聞いて思っていて、で、オンプレからクラウドに移行し始めている、したように、その時代が進めば進むほど、新しい効率化とか新しい付加価値みたいのが出てくる。で、それをインフラっていうところから、適用していくみたいな部分が、多分その、まだまだなくならない仕事だろうし、それが楽しいっていう感じなんですね。なるほどなぁ。じゃあなんかその、これもなんかよく言う話ですけど、なんかずっと勉強し続けるの辛くないみたいな話とか、そもそも勉強だって捉えてる時点で向いてないよねみたいな話もあったりすると思うんですけど、でも、そういうとこ、なのかなっていうのはあって、やっぱそういうところの新しい技術とか、スキルとかを身につけるっていうのはやっぱ楽しいっていうのがあるってことなんですよね。
そうですね。 ぱりこう周りとか最近ツイッターとかブログとか周りのブログ見ててもやっぱり新しいグッズやってみたとか、
うんうんうん、
今例えば AWS の東京リージョンに、
うんうんうん、
あの出てないものを、うん、海外のリージョンで使える方使ってみたとか、うんうんうん、そういうのが結構こうブログとかで流行ってるんで、うん、まあそれはなんか、うん、なんか切磋琢磨じゃないですけど、いろんな技術者がいて、いろんなところで技術や取り込んでるんで、それはいいんじゃないかなと思いますけど。で実際に、あ、知らなかったんだけど、使ってみようかなみたいな思うとこもあると思うんで、あの、自分だけじゃなくて、どっちかっていうと、その周りが使えればいいのかなって。僕自身で考えてると、ちょっとまた別のとこ、ベクトルになっちゃうんで、どっちかというと周りがそのブログ書いてとかいろいろしてると思うんですけど、そういったのをなんか参考にして、なんか実際に自分でやってみるとか、多分周りの方もそういうのでやってみたりとか、やってみたみたいなブログ記事見るんで、
うんうん、
それはいいのかなと思いますけどね。
なるほど、
うん。
いやなんか、あんまりがっつりインフラエンジニアの方と話をする機会がないんで、いろいろ聞いてみたって感じなんですけど。
そうなんですね。ちょっと僕はあんまり、ちょっとまともな回答になってるかどうかわかんないんですけども、
あくまで小町さんのっていうのはありきで聞いてるんで、いや、非常に参考になりました。ね、なんか、ざっくりエンジニアの話聞いてきたんですけど、あとこれだけは言っておきたいみたいな、そういえばこういう話もあったわ、みたいな、あったりします？
そうですね。なんか最近、その、うん芸術書店の、
はいはいはい、
あのスタッフでお手伝いしてたとこもあって、
うん、
あのホルツさんとこも伺ったじゃないですか、
うん
はい、私
あの大変差し入れをいただ
いていやあの差し入れはちょっと申し訳なかったなと思って、たんですけどあのもっと高級品でよろしいですか
いやうまい棒一本でも大変ありがたいんで
いやでなんかその芸術書店の、
うん、
そのああとあの先月トさん。
ああ、はいはいはい。
とこ。
川口、埼玉の川口でやったゼニケットですよね。
ゼニケットか。すいません。ゼニケットの、あそこにも行って、
うんうん、
あそこでもちょっと本を買ったんですけど、
うん、
本幕が溜まってますみたいな。
寸読がね、溜まっていると。
寸読溜まってますよね、うんうんうん。一応なんか一応、技術書店で買った本も、パラッとは読んでて、
うん、
あの、ホルツさんの本も読ませていただいてるんですよ。
ありがとうございます。
実は読んでるんですね。
はい、
で、この後、その、なんだろう、技術書店以外で、
うん、
義書博義書博の、
義書博、はい。
あるじゃないですか。あれの、多分、これもう募集終わっちゃってるんで。
はい。
どっちかというと、多分、サポーター役っていうか、その当日のスタッフが、多分募集があると思うんで、もし、まあ、それに参加できればなって感じはするんですけど、
うん、
まだ募集よくわかんないと。
まあ、募集かかる前に有明さんに言っとけば、
っていう感じですよね。
な気はしますけど、あるいは、売り子として、どっかサークル、例えば、親方さんとか、
うん、
なんか他にも知ってそうな方が出ると思うんで、そこに売り子として入るとかっていうのもありかもしれないです
ね。うん、なんかそんな感じで、なんかそういうのがあるので、技術書店ネタから、こう、つながって新しいものの、新しいパターンの技術書店じゃないですけど、
はいはいはいはい、
が出てくるので、それはメリットなのかなと思いながら、でも結構高速でなんかその枠終わっちゃったみたいな。
あ、はい、そうですね。
早かったんでしょ
う、ね、あれ23時間とか言ってたかな、うん、枠、そう、サークル参加の募集が埋まったのが。
で、スポンサー枠も含めてだと思うんで、
うん、
まあ、すごい勢いだったと思いますね。
うん、小町さん本書かないんですか？
本は、実は、書いていて。
ほう。何本っすか？
何本ってまだ、世に、一般的に出てないんです
けど。なるほど。
コールフォーペーパーになってるやつで、
はいはいはいはい、あ、そっか、
あれです
。目的本か、
そうです。目標設定
の本も。そうそう、目標設定ですね。あれそっか、小町さん参加したのか。
ペーパー、コールフォーペーパーで少し書いてはいるんですけど、あれのネタが、ネタが足りなくて、次の技術書店で出るか出ないかみたいな感じなんですけど。
でも、目次さえ作っちゃえばいけると思うんで、
はい
なんかその、別に僕でもいいんですけど、いろんな人と話をして、その目標設定に関して。
うん、
で、 その、なんか本、特に合同誌なんで、全体の流れがある本っていうよりも、なんか、こう、まさに合同誌、組み合わせっていう感じで作れば、一冊になると思うんで、
うん、
なんかこう、いろんな見方の目標設定があるといいのかなっていうのはあるんで、
うん、
なんかそこは待ってるよりも、小町さんがこう、いろんな人と話をしたりとか、あとは自分から出した目標設定、
うん、
目次をバーンってこう投げつけて、
うん、
バリバリ書いちゃえば一冊早いのかな、みたいな。
そうですね。しますけど。そういうので、なんかいろんな人に読んでもらえれば一番いいのかなと思ってはいますけどね。なんかみんなで活用してほしいっていうのは、ちょっと今回、うんうんうん、技術者に行って、すごい大盛況だったじゃないですか。
うん、
あの、この盛り上がりは私も初めてで、
技
術者に行ったのも今回が初めてで。
なるほど。
なんですごい売り子としてお手伝いしましたけど、それがあったんで、あ、これってどうなんだろうなみたいな感じで、うん、なんか本書いてなんか周りの人がゆっくり立つようなことがあればそれを書いていきたいなと思ってますし、まあ、売り上げをなんか意識するあまりなんか本が書けないとかそういうのはなくしたいと思っていて、
多分ほとんどの人、特に本を実際書いた人は売り上げ気にしてないと思うんですよね、
うん、
で僕なんかもいくらあってブログに書きましたけど、
うん、
自分のその作業時間を費用に計上したら、
うん、
もう赤字どころの騒ぎじゃないんで、
うん、
全然割に合わないんですよ、
うん、
その本書く以上に宣伝に行ったりとか、
うん、
そのなんだろうなポッドキャストを撮ったりもしてたんで、
うん、
そういうのひっくるめたら全然足りないし、で、ある人についてというか、ある人によっては、その、こだわって、すごい綺麗な、
うん、
表紙とか、紙の種類とかにして、
うん、
プラマイゼロぐらいの本を作って、売ったら、うん、まあ、思ったほど本が売れなくて、大爆死みたいな人もいたんで、なんかどっちかっていうと、売り上げ運よりも、やっぱ本を作って出すっていうこと自体が、目的の方が、やっぱ楽しめるし、
うん、
そっちの方が、その、逆に刺さるというか
。そうですね。
うん、っていうのはあると思うんで。
うん、なんか、その、こう、売り上げのためにやってるんじゃないんだよ、みたいなところだと思うんで、うんうん、でそういう意識で作っていくとみんなが楽しくなるのかなと思いながら、ちょっと思ってます。うん、はい。
だから小町さんの AWS 本とか、インフラエンジニア本とか、AWS の資格試験対策本みたいなとか、すごい読みたいです。
でも、本当は技術書店で、その、うん、対策本みたいなのが出てて、
まあ、はいはいはい。
本当にオリジナルで作られてるやつの本があって、
うんうんうんうん、
その本も買っているんですけど、まだ積んどくで残ってます。
うん、いやー、わかる。
なんで、なんかこう、ポイント的なところがつかめれば、本当にいいのかなって、うんうん、皆さんがそれで、かつ、なんだろう、使えるもんだって、思えば使ってもらえばいいですし、
うんうん、
あ、じゃあ使えないんだったら、じゃあ他の本にどうぞみたいな感じですけど、うんうん、基本的にはそんな感じですか。
いや、もうぜひ、合同誌とかにね、参加してほしい。
そうです、
うん。
私、やるやる詐欺になってるんで、今。
もう、いくらでも、ケツ叩きますんで。
やるやる詐欺になってるので、やるやる詐欺をなくそうと思って今やってますけど。
素晴らしい。
まあ、その前に試験を問わないといけないですけど。
まあ、順番はね、やっぱ優先順位あるんで、それ、すっぽかして、ね、
はい、
全部崩れても意味ないんで。
はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。
なるほど。まあ、ざっくりエンジニアの話を結構聞いてきたんですけど、ちょっと趣味方面に行って、小町さん趣味とかってなんかあるんですか？
最近は、
うん、
ちょっとこのお話しする前に、
うん、
オフラインで話させていただいたんですけど、うん、最近筋トレをやり始めまして、
うんうん、
で、今日午前中、実はワークアウトをしてきたんですよ。
うんうんうんうん、
で、みんな、で、やれるようなワークアウトに参加してきて、30分間すごい汗かいてきましたけど。
おー。どうしようかな。とりあえずじゃあ中身から聞くんですけど、
はい、
具体的にどういうこと、みんなでやる筋トレってことですか？
筋トレというかは、うん、グループワークみたいな感じです。本当に、
うんうん、
自重的なところです。本当に、さっき、なんだろう、こう、マシーンとか使ってやるようなやつじゃなくて、本当にさっ き合ったのは、
プランクとか
そうです。プランク系もやりましたし、うんうんうん、あと、走ったり、その場で走ったり、
あ、へぇー。
で、ジャンプしたり、
ほう。
で、スクワットしたり、
へぇー。
もうアクティブにずっと動いてる感じです。
なんか、ちょっと軍隊っぽい感じの運動
ですかね。ああ、そういうイメージかもしれないですね。
なんかありますよね。へぇー。それは基本的に、何を目的の運動、筋肉をつけることなんですか？痩せるなんですか？
いや、僕、この体型なんで、うん、あ、まあ、見ていただいてるこの体型なんで。
小町さんの目的とは別に、その運動の目的ってあるわけじゃないですか。
どっちかというと、うん、こう、なんだ、こう、次、なんか動きやすい体っていうか、アクティブに動けるような感じ。筋トレだと、本当に、筋肉つけたりとか、肘とか、肥大化っていうようなフェーズが出てくると思うんですけど、そのワークアウトはどっちかっていうと、今のその生活をより、
うんうんうん、
パフォーマンスを上げたりとか、豊かにしようみたいなところがあって、TRX かなとか、かなちょっと名前と忘れしちゃったんですけど、うん、それがあって、で、そのトレーナーさんかな、うん、が、と、もう一人主催者がいて、その方と二人で今主催されてるんですけど、その中には自分が入って行ってやってったって感じですね。女性の平日は高かったんですけどね。
ああ、でもそうですよね。なんか、運動の内容聞いてると、すごいそんな感じしますね、う
ん
う
ん。結構みんな汗かいてましたけどね。
ああ、でも、今日特に暑いですしね。
うん、あ、でも室内ですよ。エアコンが少し効いてるところで。
あ、やっぱそうなんですか。
めっちゃ汗かいてました
よ。屋内か室内かもちょっと気になったんですよね。室内でやるんだ。うん、
室内でやってました。で、まあ、今日は晴れてたんで、外でも良かったんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
やっぱ雨降った時ってできないじゃないですか。まあ
そうですね。
なんで室内でできるところでやれるようなところ。
うん、
そう。
小町さん自身の目的としては、筋肉をつけるになるんですか？
そうです。
おー。なんか、
なんだろう。こんな痩せてる人間が筋力つけたらどうなるかみたいな。
うん、
動物実験じゃないですよ。確実に自分がもともと、幼少期からすごい痩せ方で、
うん、
で、父親も痩せてて、で、自分も痩せてるんですよ。で、弟は、どっちかというとスポーツとかいろいろやってて、
うん、
弟いるんで、
うん、
で、弟がスポーツやってたらいろいろしてて筋力あって、で、自分よりも背が10センチ以上高くて。
おー、なるほど。
栄養は、どうも同じご飯食べてるんですけど、栄養はなんか、そっちで、自分は、すごい痩せてたみたいな。
でも、なんか、勉強というか頭使うのにもやっぱりエネルギー使うっていうんで、うん、そっちで消費してた感はちょっとありそうですよね、う
ん、なんで今その筋トレやりながら、うん、そう健康維持みたいなところもあるんですけど、
うん、
やっぱり僕その就職してからずっとこうエンジニアとして仕事してきて、
うん、
やっぱ鬱になった時があって、
うんうん、
実は、
うん
病院通ってた時期もあったんですよ。感染を受けてた時期もあって、
うん。
なんで、そういうのを考えると、やっぱり筋トレとか、その運動してるっていうのが結構良くて、やっぱり周りからも聞いてても、こう運動した方がいいよっていうのを言われたのもあるし、うんうんうん、自分でもやりたいなと思って、今やってるって感じですね。
その、運動してる最中、うん、特に、有酸素運動とかの方が、うん、より強くあると思うんですけど、
うん、
頭がクリアになるというか、空っぽになるというか、
うん、
なんか余計なことを考えなくなる瞬間があるじゃないですか。
はい、
で、普段仕事している、あるいは、家庭を持たれているとか、はい、まあ、いろんなコミュニティとか環境に身を置いてると、
うん、
すごくいろんなことを考えることが多いじゃないですか。
うんはいはい、
で特に、偉くなるというか、役職が上になる。例えば会社の偉い人とか、
うん、
コミュニティのなんかまとめをやってるとか、
うん、
まあ、家族の、はい、まあ、親になって子供がいるみたいなことをやっていくと、
うん、
ものすごいいろんなことをずっと考え続けるみたいな状態になることがあると思っていて、
うん、
で、そういう人たちって結構、 マラソンとかジョギングにハマる人が多い、うん、あと瞑想とかもそうなんですけど、うん、多いのはやっぱその頭の中を空っぽにできるっていうのがすごい魅力的というか、
うん、
にハマってるんだろうなって思うことがあって、うん、僕もあの数年前ちょっとジョギングしてたことがあって、で痩せすぎたんでやめたんですけど、うん、最近また太ってきたんでちょっとジョギングを始めて思ったのが、やっぱりその本当にクリアになる瞬間があった時に、うん、その走ってる最中に自分を振り返ってみて、うん、あれはこういうことだったのかなとか、こういう風にした方が良かったなとか、
うん、
あるいは今俺これやりたいじゃんっていうことにちょっと気づけたりとかっていうのがすごいいいなって思うことがあって、
うん、
なんかそういうなんか肉体的な運動をしてるんだけど、メンタル的な、はい、思考的なところもちょっとなんかあったりします？
それはあると思いますね、うん、無心になれるんで、
うんうんうん、
あとなんだろう、痩せるためには有酸素も大事なんですけど、うんうん、なんかこう僕最近そのこう筋トレネタじゃないですけど、うんうん、そこで栄養学のそのセミナーとか、本当に大学教授の先生が何だろう、こうセミナー講師としてやっていただいてたその勉強会みたいなところに参加させてもらって、うん、結構思うのは、食事とやっぱトレーニング、
うん、
両方必要なんですけど、うん、まあ、食事も結構重要なのかなって思ってて、うん、この消費カロリーと、じゃあ実際に自分の場合ってこう、なんだこう、なんだ消費カロリーが多すぎて、実際に痩せちゃってるんで、消費カロリー増やさないといけないみたいな、
うんうんうん。
カロリー、摂取カロリーを増やさないといけない。
うんうん、
消費カロリーは摂取カロリーを増やさないといけないみたいなところがあって、すごい勉強してる感じなんです。なんで、こう、なんだろう、こう、一概に運動だけじゃないよっていう話
な
ん
ですよ。なるほど、なるほど。いや、でもわかりますね。やっぱり、運動してても、
うん、
食べてると痩せないっていう単純な話もありますし、うん、あとはその、なんか、体調にも良くないみたいなのあると思っていて、うん、なんか油っぽいもんばっか食べるとか、あと偏った食事をする。
うん、
なんか最近聞いて、面白いなって思ったのが、ベジタリアンというか、うん、ビーガン、うん、その野菜しか食べないっていう、うん、人たちに対してすごい肉好きな人が、
うん、
やったことないビーガンを経験したことない自分がビーガンを否定するのはおかしいだろうと思って、うん、1ヶ月か3ヶ月か忘れちゃったんですけど、うん、めっちゃ肉が好きなんですけど、うん、ビーガンの食生活をするっていうことをやった人がいて、
うん、
でその人がやっぱやった感じだとやっぱ体調崩すらしいんですよね、うん、そのいきなり食生活を変えたっていうのもあると思うんですけど、うん、メンタルとかにも影響が出るみたいな話もしてて、うん、まあ実際その期間が終わった後、まあ、焼肉に行ってめっちゃ肉がうまかったって話をしてて、
うん、
まあ、これでビーガンを経験したから俺は正面からビーガンを否定するっていうことを最後に書いて終わってたんですけど、
うん、
なんかそういうところからもその食生活とか食べるもの、その運動をするしないとか、うん、あとは下手に制限をする、うん、その食べないようにして痩せるみたいなっていうのもあったりするんですけど、うん、まあ、その辺のバランスを取るっていうのはすごい大事ですよね。
そうですね。僕もなんかこうトレーナーさんとお話しする機会があって、うん、やっぱりこう他の人は白米食べれるんだけど、まあ、玄米をおすすめしたりとかするらしくって、うん、でもなんか それは人によるらしいんですよ、
うんうんう
ん
うん、
やっぱりこう白米がいい人もいれば玄米がいい人もいるし、
うんうんうんうん、
って感じでこう食べるものはこう個人によって全然違うんで、そこはなんかこう否定できないというか、
あ、
うん、
なんか納豆を食べる納豆ダイエットとか、うん、リンゴを食べるダイエットとかいろいろあるけど、
うん、
まあ、結局その人によるからっていうことですよね、
うん、でも偏ったその食事はやめた方がいいですよって話で、なんだろう、周り見てても、うん、なんかそういうその知識がないので、その、リンゴダイエットとか、そういう、流行り物にそうそう、
あれがいいって
言
うとね。
言うと流行るんですけど、どちらかというと、そういうことに、やっぱ自分がその、慣れた食事っていうか、自分なりに、そう、こういう風な、人体実験じゃないんで、あれなんですけど、うんうん、自分が、その、いつも食べ慣れてる食事で、どういう風に改善していくのかっていうのを自分で考えて、結局最終的には自分で取るものなので、
うん、
選択は 自分の中で選んでほしいなと思いますね。で、逆に相手に否定するようなことを言っちゃダメなんです。
わかる。
それ言っちゃうと、またメンタル来るんで、相手が来るんで、ちゃんと芯を持ってる人じゃないと、言ったらすごい傷つくと思うし、すごいメンタル来ると思うんで、それもなんか教えてもらって、話聞いてて、もうこんな感じでちょっと太らなきゃいけなくて、みたいな。もういつも食事がすごい不規則すぎて、でもバラバラで、みたいな。え、これってどうしたらいいですかみたいな相談したんですよ。じゃあ、こういう風なことをやってみたら、みたいな。で、少しずつでいいからやってみてっていう感じでアドバイスもらったんで、それを今自分やってるんですけど、朝自分食べれないくて、
うん、
で、結局その食べれない日は、なんか、なんとかし、こう食べなきゃじゃなくて、こうなんか違うものに置き換えたりとか、
うん、
例えばウェダインゼリーとか、その、あの、簡単に流し込めるというか、まあ、言葉使いは悪いですけど、そんな感じでできるのが一番いいのかなって
思
い
ますね。人とか、あとは、その日によって、
そうです
。朝ご飯味噌汁、焼き魚みたいなのがやっぱきつい日ってあるじゃないですか、
うん、
それって普段大丈夫でもダメな人やっぱいるんで、当然人によっても違うってのはやっぱりおっしゃる通りありますよね、
うん、
あとその否定しないっていうのは本当に大事だと思っていて、うん、その自分の意見を押し通すっていうか、うん、自分の意思を曲げないとか貫くっていうこと、うん、イコール他人の否定になりがちな人がいるんですけど、
うん、
あれっておかしくて、その他人を肯定することと自分を否定することって違うと思ってて、
うん、
さっき言ったように朝ごはん食べれない人がいてもいいし、食べる人がいてもいい。自分がどうしようが自分で選んでいいんだけど、うん、それと他人への振る舞いというか、
うん、
肯定否定って別だよなって思うことは本当にあって、うん、その他者への尊重みたいな話になると思うんですけど、やっぱ本当にそれは大事ですよね、
うん、で、ちょっと思い出したんですけど、うん、僕がその今日、実はツイッターで、
うん、
なんかアトピーの話がツイッターで出て、
うん、
ちょっとその人に返信したんですけど、
うん、
リプライして、でもなんか食生活変えるといいですよってアドバイスしたんですよ。でも具体化したら多分、分かんなくなるかなと思って、
うんうん、
こう、やんわりこうオブラートに包んで、あれはしたんですけど、なんかアトピーの人も、なんか食事の生活を少し変えると、なんか改善されるらしくて、
ああ、はいはいはい、はい。
もともとアトピーの人が食事の生活を変えただけで少しなんか変わったとか、
うんうんうん、
あのアトピーの方ってこう、かゆいっていうことがあったりするらしいんですよ。で、僕もなんか、やっぱり体質的に、痒くなったりとか、
ほこ
りとかでも痒くなるんで、
うん、
そういうなんか、同じような境遇じゃないですけど、そういうのを似たようなことで知ってるので、本当に個人個人の体質で全然違うんですよね。だから食生活って、こう、一通りっていうか、こう、
うん、
一つに決まってなくて、バラバラだっていうのをちゃんと伝わってればいいかなと思って、そのコメントを書いてる。たのが多分今日のお昼間だったんですけど、うん、
いや本当そう大事ですよね。
そう、
なんかエンジニアの話にもちょっと通じるってか、多分全部そうだと思うんですけど、
うん、
その他人を否定しないとか、うん、そのちょっと冷たい言い方になっちゃうかもしれないですけど、
うん、
他人に影響されすぎないみたいのも、
うん、
その自分に対してすごい大事だと思いますし、
うん、
そういう部分って、
うん、
なんだろうな。エンジニアで言えば技術を勉強する、うん、ダイエットで言えばその食べるものとか運動とかっていろんなやり方がある上で、そういうメンタル的な考え方的なところですごい共通して大事だなっていうのはありますよね、
う
ん、
そうです
ね、うん、なるほど。まあ、じゃあ趣味としてはそんな感じですか？なんか他にやってることとか、あるいはこれからやってみたいなみたいなこととかあるんですか？
やってること、やりたいこと、今やってることっていくと、
うん、
まあ、さっき言った筋トレですね、
うんうん、
あとはそういうコミュニティに入ってそういうことをやってるって感じですか。であとはやりたいことっていくと、今ちょっとこう迷ってるところがあって、エンジニアの登壇を応援する会ってあるじゃないですか、
うん
まあ、そこなんかのコミュニティに入っていたんですけど、
うん、
ちょっと最近抜けまし 抜けたっていうか、うん、ちょっと一時期ちょっとオフラインに してるんですけど、なんでかっていうと、やっぱ自分のネガティブのところがいっぱい全部ツラックに行っちゃって、
うん、
なんかこれじゃダメだなと思って一旦抜けたんですよ。
うん、
まあそういう、まあいろんな理由もあるんですけど、他にも理由があるんですけど、
うん、
まあ、どっちかっていうと、こう技術のエンジニアなんで、そういうその助け合いの精神がないと、
うん、
エンジニアやっていけないところもあるんで、一人で抱える人も多いんで、うん、そういうのなくしていきたいなと思ってて、そういうのをちょっと別でコミュニティ作ろうかなと思ってるっていうのが一個あって、
うん、
で、ちょっとその協力してくれる人を探してるっていうのはちょっと あるんですよ、
うん。
で、こう、アドバイス的なところが欲しくて、今ちょっとこう考えてるっていうのはあります。
それは、コミュニティの目的としては、エンジニアを助ける、つなげるみたいなことですか？
そうですね。やっぱ、僕とか SES の会社にいるんで、なんだろう、こう、NDA ってこう、機密保持の契約結ぶんですよ、お客さんと。
うん、
それしちゃうと、あんまり、こう、お客さんの情報を出せないんですよ。
まあ、そうですよね。
うん。あ、それに反すると、罰金なんで、
うん、
最悪会社を解雇される可能性があって、うん、なんで、それで行くと、あんまり、こう、外には出せないみたいな、ところがあって、
うんうん
うん、で、聞きたい技術も、自分で今まで調べてたんですね。
うん。
で、最近は、その、なんだろう、こう、なるべく、こう、会社情報とか、そういったのバレないようにしてる。で、なんかこう調べたりとか、他の周りの人に聞いたりとかしてるんですけど、なんかやっぱりこう、自分がその十何年技術者としてやってきて、
うん、
そういうその助け合いのそのコミュニティがないっていうのがあって、それをなんかその、自分でつなげるっていうじゃないですけど、そういうのもやってみたいなと思ってて、思いますね。
じゃあなんか特定の言語とか、技術とか、うん、あとはその、成長とか、なんだろうな、
うん。
まあ今まであったような感じで、
うん、
を前面に押し出しつつ、
うん、
なんか何でもありみたいなコミュニティっていうよりも、
うん、
もう本当にその孤立しているエンジニアとか、誰かと繋がってないエンジニアを、
うん、
繋げるとか助けたいっていうコミュニティを作りたい。
そうですね。
なるほどなぁ。
だから別にちょっと作ろうかなと思ってて、うん、登壇を応援する会って、どっちかっていうとこう、登壇、要は LT とか、
うん、
こう、外にその発信する側の応援する会なんで、
うんうん、
ちょっともう趣旨と目的がちょっとずれてるのかなと思ってて、で、今自分が目的としてるのは、その、どっちかっていうとエンジニア技術寄りのところなので、
うんうんうん、あそれを、なるほど、あ、そっか、それでも技術なんだ。
うん。
なるほどな
ぁ。なんか、こう、登壇で、こう、なんだろう。こういう LT やるから呼んでくださいとかって、レビューしてくださいみたいなのあると思うんですけど、ちょっと、うん、最近はなんかやってるのか、やってないのかちょっとわかんないんですけど、うん、そういうのじゃなくて、どっちかっていうと、技術的にこういうことが悩みがあって、
うんうんうん、
でこんなことやりたいんだけど、みたいな。で、自分が自己開発、自分で開発してるようなところで、
うん、
技術でなんかこんなことやりたいんだけどちょっと実装できてなくてみたいなのをできるような環境みたいなのを作ったらいいかなと思ってて、ありますね。
結構サロンとかだとありますけどね、ほにゃらら開発室みたいなのとかあったりまするんで、なんかないけど、確かにその目的がちょっと違う感はあるかもしれないですね。
うん。なんでちょっとそこがどうなのかなって思って、うん、本当にオンラインサロンみたいなことをやるってなると、
うん、
お金を取らなきゃいけなくなるし。
まあね、いけないことはないと思いますけどね。
うん、まあゼロでもいいとは思うんですけど。うん、
その、いや、何が難しいかって、うん、その孤立しているとか、
うん、
相談する人がいないっていう人に、どうやって誘うか、そういう人を誘うか、っていうのが難しいよなっていうのがあって、
うん、
その相談できる人がいないから困ってる人を救いたいだと思うんですけど、
うん、
いないから困ってるわけじゃなくて、
うん、
なんかじゃあ小町さんがやりますって言った瞬間にその人に突然つながってその情報が目に入るってわけでもないじゃないですか。
そう、それがあるんで
難しいですね。
そう、難しいんですよ。 僕がその10、さっきも言った通り10年、何年やってきて技術やってきて、うん、やっぱ上司に質問はできるけど、
うん、
うん、みたいな回答もらえ、ちゃんと回答もらえるかっていうと、そうでもなくて、やっぱ自分で考えてとか
だよね。そうですよね。わかる、うん。あとその、契約形態関係なく、例えば自社サービスとかでやってるような会社とか、エサイヤーとかでも、うん、その、担当が自分しかいないみたいな悩み、うん、その会社の規模とか組織の規模もあれば、うん、さっき言ったような上司とか同僚との関係とかもあって、で、それで結構悩んでる人がいるんですよね。うん、その、これでいけそうなんだけど、本当にこれでいいかどうかが、わからない、
うん。
不安っていう、相談したい。でも相手がいないっていう、うん、人ちょくちょく聞くんで、なんかそういう人をつなげてあげたいっていうのはやっぱり、わかりますね。
うん、なんで、そういうところなんですよ。で、奮法とかって、流行ってると思うんですけど、なんかそういうことでは自分でやったことのアウトプットも、プラスアルファでできればいいのかなと思っていて、どう融合させるかにもよるんですけど、まあ別々でもいいと思っていて、なんかそういうことをやってたら、結構必然と、なんかいろんな人が集まるのかなと思ってて。
なんかその、ある種無責任なことを言ってるように聞こえちゃうかもしれないんですけど、うん、多分その孤立してる人をに刺さりやすくする方法とか、うん、宣伝の仕組みとかやり方って、
うん、
おそらく絶対的な回答ってなくて、
うん、
でそれを探して時間をかけてしまうとか待ってしまうよりも、うん、今もうなんか雑にでも動いてしまった方がいいのかなっていうのはあって、
うん、
で特にその、今言ったコミュニティの目的が、なんか集まってなんか成し遂げようぜとかっていうよりも、うん、この、ある種、インフラじゃないんですけど、つながりを作ることが目的で、うんうん、そこで相談してもらってもいいし、さっき名前出した別のコミュニティに、そこからより専門性を求めてとか、うん、あ、自分こういうことやりたかったんだっていうのもあって、そっちに流れてもらうって感じ、
うん、
なんか、そういう橋渡しをするみたいな、
うん、
人と人かもしれないし、コミュニティとコミュニティかもしれないし、うん、あるいは技術と技術、まあ人と技術かもしれないし、
うん、
なんかそういう感じを考えると、なんかあんまり形式ばったことを考えずに、その理念だけはっきり明文化してしまって、うん、なんか動いてしまった方が、場所を作ってしまった方がいいのかもしれないですね。
うん、それはちょっと思ってはいるんですよね。
うん、
でもなんか、エイヤーでやっちゃうと、方向修正聞くかなっていうのが、こう、自分の中で、悩んじゃって。
うん、まあ、わかる。
あ、エイヤーでやったけど、あれって、あれなんかずれてないって。まあ、そこからだったら自分で修正するみたいなパターンになるんですけど。
確かにな、そういう意味でその、横で、ちょっとある種客観的んじゃないですけど、うん、見てもらえるような人がいると、まあその安心するじゃないけど、
うん、
やりやすい、進めやすいっていうのはあるかもしれないですね、うん。なんかその、一緒にコミュニティに入る人を募集っていうのも一個あると思うんですけど、その、うん、ある種運営とかスタッフ的な意味でっていうのもあると思うんですけど、うん、なんかコミュニティには入らないけど、外からオブザーバーみたいな、うん、アドバイザーみたいな感じで、誰かにちょっと、うん、意見を言ってもらえるみたいな。
うん
のでもいいのかもしれないですね、
うん、そういう風な形態でもいいのかな、今までにない形態だと思うんですけど、
でもなんかさっきも言ったんですけど、絶対的な答えって多分ないと思うんで、
そうですね、
なんか何でもいいから試してみるっていうのが一つと、その方向転換した時に合う合わないって絶対やっぱ出てくると思うんで、合わなかった人はもういいんじゃないかなっていう感じはするんで、多分全員が納得するやり方はないと思うんで、なんかそれでバシバシ決めて進めちゃった方が、
うん、
より多くの人に伝わったり刺さったり救いになったりするのかなっていうのはちょっと話聞いてて思いますけどね、うん、
それがちょっと今からやるっていうか、やりたいことというよりかは、まあそういう風なものを作って、
うん、
もっとエンジニアがその仕事をしやすい環境を作っていくっていうのはいいのかなと思います。
うん
うん、自分がこう、こうやってきて、すごいこう、トラウマになってたとか悩みになってて、逆にそれがあるんで、って感じです
ね。なるほど。 まあ、結構いい感じになってきたんで、そろそろ締めようかなって思うんですが、
はい。
なんか全体通してこれ言い残したなとか、これは言っておきたいみたいなことあります？
特には今のところないので、
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。じゃあちょっと、このポッドキャストの告知からやっていきますね。
はい。
このポッドキャスト、アウトドア FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。まあ、今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、まあ、そんな1時間も喋れる話題なんてないよって人でも全然大丈夫です。まあ、普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも 大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今ご連絡をいただくと、まあ、3ヶ月から半年程度先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、アウトドア FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、アウトドア FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。また、Discord で、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催したいです。配信ページのリンクから、参加できますので、ぜひぜひ参加してください。アウトレフェムからは以上なんですけど、なんかゲストからの告知ってことでなんかあります？
特にございません。
はい。じゃあ、ツイッターのアカウントとか、あともしあればブログとか、
はい、
あとそのさっき言ったコミュニティの話、うん、さっきの話聞いて、いやー、めっちゃ共感する、なんか手伝いたいみたいな人がいたら、ぜひぜひこまっちさんのツイッターまで連絡をみたいな感じですかね。
そうですね。ご連絡いただければと思います。
はい。やっぱ同じ思いを持っている人が集まった方が、なんだろう、方向性を定めやすいというか、
はい。
ぶっちゃけやりやすいっていうのはあると思うんで、
はい。
まあ、コミュニティ作るっていうほどまでいかなくても、ちょっと相談したいとか、みたいな感じ、その運営とか結構大変と思って気遅れする方いっぱいいると思うんで、単純に相談したいみたいな感じでも OK ですかね。
はい。
じゃあぜひぜひ小町さんツイッターまで、連絡をしてあげてください。じゃあ最後にエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話を毎回聞いてるんですけど、ポッドキャスト初めてですよね。
そうです。話すのは初めてです。ポッドキャストで話すのは初めてですが、
うん、
僕過去にですね、ユーストリームって入ってたんじゃないですか、
はいはいはい。
あれで配信してたりしてたことがございます。ただ、もうなくなっちゃったんで、今やってませんが、当時、その2010年頃、
うん、
ちょっと配信を少しやってたことがあって、
うん、
まあ、その経緯も、なんか地元の福岡のそのある人がポッドキャストとか配信をやってたっていうのがキーになってるんですね。まあそれでなんか配信してみようかみたいな感じで試しに配信したみたいな、まあ数回でやめちゃったんですけど、まあ配信こうなんかこうアーカイブを残さずにとりあえずなんかその場でその勢いでやるみたいな感じですね、をやってました。はい。
なるほど。どうでした？楽しかったですか？
まあ、喋り倒した感じがあると思うんですけど、まあ、喋ってたら、あっという間ですねっていう話ですね。
いやー、結構ね、喋ることないですって収録前言ってたんですけど、
はい。
まあ、全然ありましたねっていう。
全然なんか、喋りすぎました。
うん。
喋るネタをずっと頭フル回転で話した結果、糖分が必要になりました。
なかなか自分のことを聞かれて喋るって経験があんまりない。特に社会人だとあんまりないっていうのはあると思うんで。
そうですね。うん、黙々と作業する人か、
うん、
本当に喋ってる人、
うん、
毎日8時間9時間喋ってても問題ない人とか。
うんうんうん、
なんか、ずっと会議いても、なんか、疲れないんだっていう人がいるんで、そういう人ではないと。私は、どっちかっていうと、陰キャラの方かもしれないですけど、うん、はい。
まあ、そんな小町さんでもこれだけいろいろ、お話ができたんで、
はい、
まあ、私としてもすごい楽しかったんで、非常にいい収録になったんじゃないかな、なんて思います。
はい。
では、第31回目かな ?31 回目ですね。
はい。
第31回目はゲストに小町さんをお迎えしてお送りしました。小町さんどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。